私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。それにしても、あなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要を全て満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。
はい、ありがとうございました。今日は今年最後の聖日礼拝日であります。私たちは今日この日を迎えることができ、本当に神様に感謝を捧げたいと願っております。皆さんにとってこの1年はどんな年であったでしょうか。楽しかったこと、また喜びがあったこと、喜びに包まれたこと、励まされたこと、逆につらかったこと、そしてまた悲しかったこと、きっといろんなことがあったと私は思います。個人的に言うことが許されるならば、私はこの1年間体調は崩したことはありましたけれども、聖日礼拝に一度も休むことなく講壇に立てて、そしてメッセージさせていただいたということ、これは本当に私にとっては大きな喜びでありました。また私の背後にあって多くの方々がお祈りしてくださって支えてくださったことを覚えるときに、本当に私は感謝しております。オンラインを通して参加してくれる皆さんも、私のために祈ってくださって本当にありがとうございます。今年も残り時間本当にわずかになってしまいました。そして2021年の幕を閉じようとしています。皆さん、この時というのは戻っては来ないんですね。時は必ず過ぎ去っていってしまう。もし仮にイエス様という方が物理的にこの街道の一番後ろの席にお座りになったなっているとするならば、皆さんお姿を現されるとするならば、私は何と言うでしょうか。しばらく前になりますけど、私はケニアに伝道を行った時、ケニアはちょうどリバイバルの渦中にありました。するとその牧師が私に説明してください。実は今日の礼拝に一番後ろにケニアの大統領が座ってたんです。それを知ってたら皆さん非常に緊張すると思いますね。でも前の方に座っている方は全然気がつかなかって、ケニアのアフリカの方はとても陽気ですから、もう大きな声でダンスです、踊りながら礼拝です。だから前のところですね、本当に踊りながらタンバリンを叩きながらですね、一生懸命礼拝して、一番後ろにですね大統領と SP の方がこう座っておられた。で、私も前の方におりましたから全然知らなくて、それ言われてパッと見たんですけど、もうその SP に囲まれて大統領はもう次のところに行かれたんですけどね。皆さん、 大統領が座っているというだけで私たちは緊張感を覚えます。もしイエス様が一番後ろにお座りになっておられるとするならば、皆さんどうでしょうか。それを知っている場合です。緊張感が私に走るんではないでしょうか。皆さん、イエス様にもし礼拝が終わって少しとどまってくださいとお願いすることが許されるとするならば、皆さん、私の口から出る言葉は一体何だろうかと私は考えたのであります。それはイエス様へのお願いの言葉だろうか。自分はこうしていただきたい、ああしてほしい、いろんな願いがありますよね。そういう願望を私はイエス様にお願いするだろうか。皆さんどうでしょうか。あるいはまたイエス様に自分の持っている不満の言葉を投げかけるでしょうか。もう少し元気であったならば、もう少しお金があったならば、もう少し何々があったならば、このもう少しという思いが私たちの内側にありますのね。あるいはイエス様に感謝の言葉を捧げるものでしょうか。皆さん、いろいろなリアクションがそこにあると思いますが、私たちの口から出る言葉は私たちの内面を表すんです。何を考え何を思っているか、それが私の口から出るになります。あ、思ってもないことを話してしまったなんて私たち言うんですけど、いいえ、思っているから、いや、心の中にあるから私たちはそのことを発するのであります。一方、イエス様は私に何と言われるでしょうか。私はこう思うんです。黒だよ、 I love you、 私はあなたを愛してるよ、 I truly love you、 本当にあなたを愛してるよ。イエス様はそう言われるに違いないと私は思っています。神様のご性格、神様の本性は愛です。しかもアガペの愛、それは報酬を期待しない、無報酬の、見返りを期待しない、一方的に与えるだけの愛、アガペの愛。その愛で神様はこの私を1年間ここまでお支えくださいました。私たちはこの1年間どれだけの愛を学ぶものであったでしょうか。自分はどれだけ神様に従順であったでしょうか。聖書の教えは立派で、教えがあることは知っている。しかしそれが私にとって私はどれほど従順であっただろうか。自分を振り返ってみたいと思います。この書簡を書いたピリピの手紙のその著者はパウロでした。ピリピの手紙の4章11節でパウロはこう言ってます。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。皆さん、この一節のフレーズはとても重いと思います。今日私たちはパウロが語る満ち足れる人生とは一体どんな人生かということを考えてみたいんです。皆さんのお手元のレジュメにどうぞメモを取りながらお聞きになっていただきたい、こう願います。2点お話します。まず第一、それはパウロが置かれた状態を考えましょう。ピリピの手紙の1章13節によれば、私はキリストの家に投獄されているとあります。つまり彼はキリストの福音を伝えたために捕らえられて獄の中に、監獄の中に入れられていたのであります。ですからこの書簡を獄中書簡と呼んでおります。私たちはこの書簡の特徴は喜びの書簡であることを知っております。皆さん、獄の中に、監獄の中に、刑務所の中に入れられている彼がどうして喜びの書簡を送ることができたのでしょうか。彼の置かれた状態は決して好ましい状況ではありませんでした。彼はこう述べました。4章11節、私からこういうのでは、ごめんなさい、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。いかがでしょうか。私たちは満ち足れることを学んでいるでしょうか。口から出る言葉、要求、不満、願望、批判などが多いのではないでしょうか。それらの言葉は内側から出てくるものです。そして人は人を霊的に貧しくさせてしまうものです。パウロはどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたと述べました。皆さん、これは彼の痩せ我慢ではありません。痩せ我慢で言ったのではないんです。パウロにとっては試練に出会ったこと、苦しみに出会ったこと、痛みを抱えたこと、それは 第一の問題ではなかったんです。ではそれが何が彼にとって第一の問題だったんでしょう。それはイエス様の十字架の愛でした。彼は十字架の愛を学んだのです。それによって彼は苦しみや試練や患難の中にあっても満ち足れることを学びました。ここに愛するあなたへの手紙の内容があるのであります。2021年、私たちにもいろんな境遇に遭遇いたしました。本当に理解できないこと、あるいは理不尽なこと、皆さんもあったかと思います。置かれた境遇に負けてしまうことはなかったでしょうか。苦しみのあまり泣き叫んだことはなかったでしょうか。しかし皆さん、そこであなたは、私は何を学んだんでしょうか。皆さん、少し考えれば判明することですが、人間的な力と努力では全ての境遇に勝つことは難しいということです。自分がどれだけ努力をしても、どれだけうまく計算を前もってしても、その範囲内で物事は進まないということをよく知っています。でもパウロはどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたと言ったんです。これはすごいことではないかと思いますか。大阪に住んでいる私たちは、つい先ほど起こったこの北新地の例のビル火災の事件をよく知っていると思います。ここの教会から本当に近い距離にこの北新地の教会は置かれています。このビル火災によって25人が犠牲になった、なってしまいました。大阪府警はこの谷本盛雄という容疑者、61歳の大勢の人々を巻き込んで自ら自殺を図ったとの見方を強めています。でこうした行為は拡大自殺と呼ばれています。拡大自殺、この同様のこの大量虐殺事、ごめんなさい、大量殺害事件はこのところたびたび起こっているんです。その背景には孤立感、そしてまた絶望感があると指摘されているんです。この皆さん、拡大自殺というのはですね、2001年6月に大阪教育大学附属池田小学校の児童殺害事件、ここから生まれた言葉です。死者が8人、その時子どもたち含めて出てしまいました。2008年10月大阪個室ビデオ店で放火殺人事件で死者16人、2019年5月川崎スクールバス児童殺傷事件、死者2人、そして2021年10月京王線殺傷事件、犯人は誰でもいいから2人ぐらい殺して死刑になろうと思った、人手の多いハロウィーンを狙った、こう言ってます。これら一連の事柄を皆さん、拡大自殺と呼んでるんです。そのビル火災があったところはわずか80平方メートルの小さなところに、そのクリニックに30人近い患者が集まっておりました。大阪府警幹部は、自分が死ぬことを恐れず大量殺人を確実に実行したいという強固な意思があったのは明らかだと語っています。で、この見方に対して今回の事件は拡大自殺の典型だと言っているのは、精神科のドクターであるところのドクター片田という方です。ドクター片田はこの拡大自殺という本を書いておられる。その中で、この容疑者をまずアナライズされています。容疑者は離婚されて、離婚後に仕事を辞めるなど生活が非常に乱れたこと、一つの理由。二つ目に、2011年に息子を包丁で負傷させる事件を起こした。そして三番目に、懲役4年の実刑として大阪地裁から判決を受けた。大阪地裁歩いて5分です、皆さん。そこで彼は判決が、そして彼は寂しさに耐えかねて自殺を考えるようになったが、死ぬのが怖くて踏み切れなかった。そして誰かを殺せば死ねるのではないかと思うようになったと、このドクター片田は言っています。刑務所で服役後、今年11月から彼は単身生活を始めたのは、かつて家族4人で暮らした大阪市西淀川区の自宅でありました。 そしてドクター片田は幸せだった生活への愛着、彼は思い出した。それとは対照的な深い孤独の中で社会の復讐願望が強まってきて、一人で死んでたまるかと考えたのではないかと。ドクター片田はですね、拡大自殺という言葉が、児童8人が犠牲になったこの大阪教育大附属池田小学校、これ以来日本の社会で広がってきたと言ってます。長引く経済の低迷、そしてまた所得格差の拡大、人々は自殺願望を抱くようになってきた。この人々の数が増えてきていると言ってます。自殺願望には皆さん、一人で自殺に向かう人と人を巻き込んで拡大自殺に向かう二つのパターンがあるそうです。そして前者は皆さん、実は自分を責める傾向がある人、自分が悪いんだと、自分の責任だと、この人は一人で自分に自殺を試みる。ところがこの単独で自殺するのは怖い人、何でも他人のせいにする人は拡大自殺に向かうケースが多いと言ってます。皆さん、共通していることはその方が孤立であり、絶望感があり、そしてもう自分だけではなくて社会も悪いんだと言って拡大自殺に走ってしまうケースが多いということです。皆さん、これが私たち住んでいる今の社会ではないでしょうか。パウロは、私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました、こう言いました。同じ人生でありながら全く違った人生の捉え方、受け方をしていることに注目していただきたいんです。皆さん、パウロが置かれた状況、それは獄中でしたね。しかしながら彼は本当に厳しい状況にありながら、この喜びの書簡を書き送りました。そこで私はパウロの信仰生活のその祝福を覗いてみたいと思うんです。それはいくつかのポイントを挙げることができます。一つは、彼は生きることの神様にあるところの奥義を学んだ人です。奥義という言葉は秘密という意味です。 secret、 秘密であります。パウロはこう言いました。ピリピの手紙の4章12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。皆さん、注目してこの文章を読んでくださると分かりますが、この文章は対比的表現なんです。貧しさと豊かさ、飽くことと飢えること、そして富むことと乏しいこと、つまりこういう比較を的な表現を用いて、彼はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ている、この奥義を彼は言わんとしているんです。彼は13節で、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言いました。それは素晴らしいことですね。彼は満ち足りることを学びました。皆さん、不足や欠乏や、そして足りないところを不平不満言うのではなくて、自分が与えられている持っていることで満ち足れるということを学んだんです。彼はまたあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ることも学びました。皆さん、この2点を心得ているならば、私たちがどんなシチュエーションに置かれたとしても、どんな誤解や、あとは理不尽のことや、どんなことが私たち前に起こっ、あるいは周りに起こったとしても、それを横に置くことができるんです。彼はこの両面の経験、すなわち人生の苦難と人生の祝福の両面の経験を学んだんです。片方だけの経験であるならば、例えば豊かさだけを経験するならば、それは富を持つことだけを経験するという一面であって、貧しさのある人の気持ちは分かりません。逆に貧しさ、飢え、乏しさだけを経験するならば、それも一面的です。一面的な経験は人を一面的なパーソナリティ、人格にさせてしまうんです。ですから両面を学ぶということは、その人のパーソナリティを、人格を作り上げるところの 大切な要素であることが言えます。ではパウロはこの奥義を学んだ背景には一体何があったんでしょうか。あるいはどのようにして彼はそれを学んだんでしょうか。それは神の訓練にあったのです。ここに彼がバランス性を持つ器とされた奥義がありました。試練や苦しみ、患難、これも経験して、そしてこちらにある神様の喜びも経験して、祝福も経験する、どんな事柄も神様がお許しにならなければ起きないことなんです。伝道者の書3章を見ると、すべてのことには時があると記されていますね。私たちが泣くにも時があり、喜ぶにも時があり、病で倒れるにも時があり、すべてのことが時がある。27ぐらい確か時について書かれているんです。神様が主権を握っておられる。ですからその中で私たちが生かされているんですから、どんなことから私たちが遭遇する、出会う、また置かれている、全部神様の手の中なんです。その神様は世界をお作りになられた偉大な大いなる神様です。で、この神様の中にあって許されて、まあ、すっぽり置かれて、またお委ねしていける人は幸いです。でも神様がわからない方、あるいは信頼できない方は不安、恐怖に襲われてしまうでしょう。パウロはここで両面を経験した。そこは彼の訓練の場だったんです。いかがでしょうか。あなたも今年2021年、いろいろな訓練を受けた方ではないでしょうか。個人差あると思いますよ。みんな違う。でも神様はあなたに必要な訓練を与えてくださったと思います。そしてその理由、結果、わからないかもしれない。で、多くの場合はそれは後になってわかるようになるのであります。パウロはバランス性を持った器とされた。そこに神様の素晴らしいご計画、奥義が秘められていました。第二コリントの11章を見ますと、彼はこのように告白しています。11章24節、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、25節、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。26節、幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。28節、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。まあ皆さん、ここまで読んだだけでどれほどの大きな試練であっただろうか。もし私が比較することができるとするならば、とてもとてもパウロには及ばない、私が経験したことは。でも彼はこれほどの経験を踏まえながら、あらゆる境遇で満ち足れる経験をしたと言いました。パウロという人はユダヤ神学を勉強した、学んだ非常に優秀な神学者でもありました。当時ガブリエルという最高の教師の下で、エルサレムのこのイエシバ、つまりユダヤ神学校の中で、彼は深くこの旧約聖書を学んだ人でありました。しかし彼はイエス様を救い主と信じてから、彼は180度転換したんです。そして大きな苦難を味わう人になりました。彼がイエス様を信じなければ、ユダヤ神学者としてエリートとしてイエシバで後輩たちを教えて、そういう教師であったでしょう。しかし彼はダマスコというところに向かう途中、突然天から光が差し込めてきて、このイエス様に出会いました。彼はそれによって大きく変えられた。そしてしかもそれを変えられたことによって、苦しみの道、困難の道に入ることになったんです。しかしそれは、彼は両面を、両サイドを学ぶことになったんです。それは神の奥義を学ぶ訓練でもありました。愛する皆さん、2021年、あなたにとって試練の年であったかもしれません。しかし一つ言えることがあります。それは神様がお許しになった2021年です。ここに意味がありますよ。神様が許されなかったら、今あなたはここにおられません。 オンラインで参加しているあなたもそうです。神様を許されなかったらこの礼拝に参加されないんです。すなわち神の学校のレッスンの許容範囲内に私たちは置かれているんです。神様のレッスンは痛みを伴います。そうです、有益であることも忘れてはならないです。痛みを伴っても益であるということ、その誠の意味は後から判明します。信仰とはその誠の意味を先取りすることです。いわゆる真意を先取りすること、これが信仰です。さあそこでこのパウロはまず素晴らしい信仰の奥義を学んだ。第2番目は感謝の心を彼は学びました。彼は大変な境遇に置かれたにもかかわらず感謝の心を学ぶ人でした。あるいは学んだ人でありました。試練の中にいた時、エフェソの教会の生徒たちがキリストの福音宣教のために共に働いてくれたことに対して深く感謝いたしました。それが4章14節書かれていますね。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、15節、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。4、16節、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。17節、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです。18節、私はすべてのものを受けて満ちあふれています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる備え物です。パウロは自分で実は天幕を作るというその仕事を持っていました。天幕作りの仕事を彼は自らしながら伝道していたんです。いわゆる自給自足です。一方ではフィリピンの教会から愛の贈り物も感謝して受け取りました。つまり彼は規則ルールというのを持っていたんです。どういうルールかといえば自分が失格者にならないようにためのルールでした。第1コリント9章27節、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。彼は自分に厳しいルールを持ってました。皆さん、私たちは人に他人に厳しいルールを置くことがあるんですけど、自分には優しいんですね。超優しいんですよ。皆さん、失格者とならないためでした。彼は厳しい自分に対してのルールを持っていました。このルールがあって彼は生活のリズムができたんです。生活リズムが作られるにはルールがなければできません。自分は朝5時に起きるんだ、そして洗面をするんだ、7時半には会社に向かうんだ、だからそう私は時間に従って動かなければならないと一つのルールを持って、それがリズム化していくときに自分のものとなっていくんですね。そうです、彼は規則ルールを持っていた人でありました。それは自分に対してです。2番目に彼は感謝の心を持っていました。ここに主にある兄弟姉妹との横の関係を結ぶことが彼はできました。それは同じキリスト様のイエス様の体につながる各機関として役割を認識していたのです。伝道者が神様に支えられるということ、贈り物を彼が受けるということ、神様が教えられていることであります。具体的には多くの場合神様は人をお持ちになって、支えられます。神様はピリピの生徒たちをお持ちになって、そしてパウロを支えました。そして生徒たちの愛を感謝の心で彼は受けたんです。私たちもこの年を振り返るときに感謝の心を持つことはどれほど学んでいるでしょうか。あなたもいろいろな方々に助けられ、また励ましの言葉を受けてここまで来られたかもしれません。すべてのことは神様にあって愛働いて益となると聖書は書いています。そうです。 ですから感謝の心を持つこと、これが大切です。またテサロニカ手紙を読むとですね、あなた方はいつも感謝していなさいと書かれてますね。ですから感謝の心を持つことはとても大切だと思います。さあもう一点大切なことを学ぶことができます。パウロは信仰を学んだ人でした。ピリピの4章19節を読みします。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ここで私の神と言ってますね。これは英語では My God、 すなわち所有格です。 My 所有格、私のものだ。パウロと神様との関係を彼はここで言っています。彼には私の神は必要をすべて満たしてくださるという信仰があったんです。ですから彼は獄の中にいても全然迷うこと、また心配すること、恐れることはありませんでした。神は豊かな富を持つお方であると信じていました。神様は必要を満たすお方であるとも彼は信じていました。それが彼の信仰だったんです。では彼はこの信仰をどこで手に入れたんでしょうか。それは神様と共に歩む生活を通してです。心を静めて神様の前にデボーション、本当にクワイアットタイムですね。神様の前に心を静める時を持って、そしてそれを実践していった時です。皆さん、彼は一度にして信仰の人、感謝の人になった、感謝の心を持つ人になったわけではありません。奥義を心得る人になったわけでもありません。一度にして一瞬にしてなるわけではないんです。いいえ、主と共に毎日歩む生活を通してです。それはちょうど子供が日を重ねるごとに少しずつ成長していく。もうこの間生まれたのにもう今度小学校に入るなって聞きますよね。やはり子供は毎日お食事をいただいて、そしてお父さんお母さんの愛に包まれて成長していく。そうです、私たちも毎日神様の霊のパンをいただくことによって、命のパンをいただくことによって、確実に内なる人が成長していきます。それがあなたの人格になります。パーソナリティ作られている。それがあなたがビジネスをしていても、家庭にあっても、友人との人間関係にあっても、どんなシチュエーションにあっても反映していきます。あなたが作られていかなければ、あなたが輝くパーソナリティになっていかなければ、皆さん、どんな立派なアイデアを持っても通じないです。ビジネスも成功しないでしょう。逆にあなたが磨き上げられていくならば、人々は関心を示すでしょう。それはパウロのような姿ですね。そうです。ですから今年出会った私たちは、神様にあっていろいろな、また多くの個人レッスンを受けたと思います。個人レッスンというのは、皆さん、グループレッスンと授業料違うんです。ご存知ですか。グループレッスンはね、ちょっと安いんですよ。個人レッスンは高い、ワンツーワンですから。神様のレッスンは皆さん個人レッスンですよ。だからあなたが経験された一つは全部プライベートレッスンです。個人レッスン、そう考えると、旧約聖書の中にはヨブという人物が現れます。ヨブという人は非常に正しい人物で、心が潔白の人でした。神様を恐れて、神様が悪から遠ざかっていた人でした。聖書によれば、彼は東方ではですね、東の方では一番の大金持ちだった。富豪であったと書かれています。彼には7人の息子と3人の娘さんが生まれました。10人です。羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500個等、それに非常に多くのしもべを持っていました。彼は毎日宴会を催していた。皆さん、どんなに彼がリッチだか分かります。毎日宴会を開くというのは、そんなことで宴会と思うぐらい、皆さん、ああすごくリッチだったんですよ。ところがある時、突然子供たち10人全員が亡くなってしまったんです。それはもう耐えられないようなことだと思います。子供の人数の数ではありませんが、私も一人の息子を失いました。これは親にとって本当につらいことでしたね。そうです、彼は10人の子供を亡くしたんですよ。私は想像できないです。不幸と悲しみの出来事が 次から次に起こってきたんです。やがて彼の財産も全部なくなってしまったんです。もう悲劇の真っ只中にあった時に、彼の一番近くにいた奥さんが何と言ったんでしょうか。彼女は、あなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさい、こう言ったんです。一番近くにいる奥さんが励ましてくれるはずべきであるところの奥さんがそう言いました。ヨブは非常な災難、不幸に出会いました。それが約42年間も続いたんです。42年間ですよ皆さん、1年2年じゃない。私たちには理解できない、その大試練の中でもヨブは神様に誠実に生きました。結果、神は彼の晩年をどのように導かれたでしょうか。聖書はこう語っています。ヨブ記の42章10節です。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物すべてを2倍に増やされた。2倍に増された。12節、主はヨブの前の半生よりも後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1千区引き、メロバ1千頭を持つことになった。16節、この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代まで見た。皆さん、聖書はこのようにヨブの人生を記録しています。ヨブの特徴、私は次の3点あったと思います。1つ、ヨブは神を信頼していた。一番近くにいる愛する妻から批判され、そんな神様なら呪ってしまいなさい、そして死んなさいと言われたほど、でも私の神は正しい、彼は信じていた。これはヨブ記の2章9節に書かれています。お読みになってください。2番目、ヨブは自分の罪を認めて悔い改めた。ヨブ記の42章6節で、彼は塵と灰の中で悔い改めたと書かれています。そして3番目、ヨブは神様に従順でした。ヨブ記1章22節ですよ。このような器がヨブという人であったんです。そうです、聖書の中にはいろいろな人物が登場いたしますけれども、神様はパウロを通して新約の時代に素晴らしいそのメッセージを私たちに送ってくださいました。しかしながら、旧約聖書の時代のヨブを通しても私たちに語ってくださっています。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。愛するあなたへの手紙、その手紙の内容です。2021年を私たちは今振り返っています。どれほど感謝の心を持って歩いた1年であったでしょうか。不満の心、つぶやきが浮上したことはないでしょうか。神様はそんな私たちに御子イエス・キリスト様をお与えくださいました。そして私たちを愛してくださっているんです。今ここにイエス様が私の前に物理的に姿を現してくださるならば、来るだよ、私はお前を愛してるよ、 I truly love you、 そういうふうに言われるに違いないと思います。使徒パウロは獄中からフィリピの教会へこの書簡を書き送りました。それは愛の手紙でありました。そしてこう述べました。フィリピ4章11節、私はどんな境遇にあっても満ち足れることをもらいました。パウロは素晴らしい告白をしました。なぜそう言えたんでしょうか。それは次の3点です。彼は神の奥義を学んだからです。神様の秘密を知ったからです。第2番目、神様に感謝の心を彼は学んだからです。そして3番目、神様への信仰を学んだんです。彼は結論として神様に栄光をお返しすることができました。ですから4章20節で彼はこう言ってるんです。どうか私たちの神、父なる神に御栄えが常しえにありますように、アーメン。いかがでしょうか。2021年、私たちも同じように神様に栄光をお返ししようではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。使徒パウロは獄中からフィリピの生徒たちにこの書簡を書き送り、自らは囚われ人でありながら、私はどんな境遇にあっても満ち足られることを学びましたと述べました。決して痩せ我慢ではありませんでした。真実でした。 そして彼はこの手紙の結びとして、どうか私たちの父なる神に御栄えが常しえにありますようにアーメンと言って、神様に栄光をお返しいたしました。私たちもこの年いろいろなことがありました。今振り返ってみたいと思います。そしてあなたの前にお祈りを捧げたいと思います。あなたの言葉で結構ですから、この2021年を振り返って神様に応答のお祈りをしてください。どうぞ。ではお祈りいたします。私はどんな境遇にあっても満ちたれることを学びました。今私たちは御前にお祈りをお捧げいたしました。2021年、いろいろな辛いことや悲しいこと、痛みもありました。でも喜びもありました。一喜一憂したこともありました。しかし神様がお許しくださって、今にまで導き、この今年最後の礼拝にこのように私たち参加することを許してくださり、ありがとう、感謝申し上げます。今私たちは御言葉から聞きましたように、パウロのようにあらゆる境遇にあっても満ち足れることを学ぶ、そのような人生を送りたいと願っております。お祈りされたお一人お一人祈り、神様がお聞き入れくださいますこと、そしてお祈りくださった一人一人を神様が全権を持って祝福してくださり、新しい年に向かって生きる人に変えられてください、変えるものと変えさせてくださることをお祈りをいたします。主を感謝いたします。あなたは素晴らしい神様である、そして大いなる神様であるにもかかわらず、小さなこのような私たちに身を留めて、私はあなたを愛している、こう言ってくださることを覚え、ありがとう、感謝します。主に栄光をお返しいたします。感謝いたします。この祈り、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。